マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週はですね、はい、私にとってもなんかいろんな出来事がね、ありました。新妻聖子さんが本当に新妻になってしまったりとかですねまあいろいろあったわけですけれども、はい、なんと言いましても、はい、今回はですね、6月18日、はい、綾部市の京都府中丹文化会館で、夏川りみ&京フィルコンサートが、開催されました。
はい、
もう本当に、ね、楽しみにしていたコンサートでしたのでね、本当に、この京フィルの演奏、オーケストラの生の演奏と、そして、はい、夏川りみさんの素晴らしい歌声で、私も早くからチケットを取りまして、最前列で楽しませていただいたんですが、
はい、
なんか今回はね、すごくいいのに集中できないんですよはい、というのもですね、実は、終演後になんと夏川りみさんに、インタビューをさせていただくということが今回決まっておりまして、させていただきました。もうね、あのコンサート終わるに従ってですね、だんだんドキドキしてまして、
もう本当集中できないですよね、コンサートにね。
あのこんなことがね、本当に あの14年間応援してきまして、目の前でインタビューをさせていただくとい う, もう本当に、あの嬉しい機会をいただきまして、
だってそこで歌ってる夏川さんとこの後お話ができるって
ですよ、
見てても本当ドキドキが止まりませんよね。
さあ、ということで早速ですね、はい、その、6月18日に、綾部市京都府中丹文化会館で収録しました夏川りみさんへのインタビューをお聞きいただきたいと思います。
では今日は6月18日綾部市の京都府中丹文化会館で開かれました綾部市文化協会創立70周年記念事業、夏川りみ&京フィルコンサート、コンサート終えられたばかりの夏川さんにお越しいただきました。はい、今日はどうぞよろしく
よろしくお願いします。
今日も素晴らしい歌声、私も間近で聞かせていただいたんです
けど、ありがとうございます。
会場もね、超満員で、
そうですね、いつも京フィルさんとのステージは本当にどこもたくさんのお客さんに来ていただいて、
はい、
で今回もそうだったんですけども、やっぱりあの指揮の日村さんが、なんか次の曲はこういう感じですよとかって説明をしてくれるじゃないですか、それがなんかすごくなんか聞きやすいなという感じ で、
そうです、
なんか本当にこの2時間ぐらいあっという間になんか過ぎてしま
った。本当聞いていたあっという間だなと、
ですよね、
はい、あの江村さんともすごくこう、もう息が
なんかもう顔見るだけでなんかホッとするよう な、 なんかもうそんな感じに
漫才みたいな感じ で、
そうです
、ね、いただきましたけども、はい、もうね3年ぐらい一緒にされてるってことなんですね。
はい、
あのおソロで歌われる時と比べて何かこうやっぱりオーケストラ、室内合奏団のバックだと、
はい、
歌われる感じも違いますか？
なんかやっぱりそうですね、オーケストラでやる感じとはまたいつものバンドの感じともなんか全然違いますね。なんかよりなんかこうなんていうのかな、なんか優雅な感じというか、大きな気持ちでというか、はい、
やっぱ歌い方もこう、
そうですね、
変わってくる。
はい、
こう私もね何十回もあの行かせていただいて、
ありがとうございます。
はい、そうですね、今日も灘草々が16年、
はい、そうですね、16年、はい、
話ありました。私も多分初めて行かせていただいたのが14年前。
あ、そうなんですか。はい、わありがとうございます。
大学生の頃から、まさかこういう形でねさせていただけるというのは本当に嬉しいですけど、
ありがとうございます。
はい、で、まあ、今回そのね灘草々これを聞きに来たっていうね方も多いと思うんですが、ね、はい、コンサートの中でもねお話ありましたが、はい、改めてこの灘草々っていう曲は夏川さんにとってどういう曲ですか？
いやー、もうやはり本当にこの曲に出会ってなかったら今の私はないと思ってるので、もうなんて言ったらいいんですかね、もう 考えられないですね。会ってなかったら何してたのかなっていう、本当にもういい曲に本当に出会えてよかったっていう、よくBEGINとか森山良子さんとかね、お仕事をする機会多いんですけども、本当に名だ早々に会えてよかったっていう話は、はい、しています。はい、
あともう一曲ね、わらび神という曲も、はい、この曲子守唄なんですよ ね、 すね、はいはい、この曲も結構なんかいろいろ話題になりましたよね。対響に、
あ、そうですね、はい、でも今でもそうなんですけども、私の、まあ、コンサートとかでは、妊婦さんとかが多くて、まあ、今回はなかったんですけど、握手会する時なんかは、お腹撫でてくださいっていうとか言ったりして、でお腹撫でて、そしたら無事にリミさんに撫でてもらって安産でしたって言って、でその生まれてきた子供にリミっていう名前も付けましたっていうお母さんとか結構いますね。ちょっとびっくりなんですけども、はい、
さて、去年11月に、5年ぶりの新曲ということで、はい、明日の子守唄、はい、リリースされました。ザ・ブームの元ザ・ブームの宮沢和文さんの作詞作曲という曲なんですが、はい、この曲はどういう曲でしょうか。
そうですね、やっぱり宮沢さんにはアルバムの中だったり、かなよかなよという曲も宮沢さんの楽曲だったりするんですけども、宮の世界観がとても大好きで、今回はどういう作品にしようかなって思っていたところ、やっぱり宮沢さんの顔が浮かんだので、ダメ元でお願いしたところ、やっぱいいよってすぐ引き受けてくれて、でそのなんかどういった歌がいいのかっていうのをちょっと話ししようということで会いまして、やっぱりすごい大きな歌が歌いたいとか、やっぱメッセージソングがいいかなっていう話をして、そしたらこの明日の子守唄っていうのができたんですけども、本当になんかこの曲に、歌詞にも昨日よりも今日よりも明日っていうことが出てくるんですけども、なんか本当にまだまだ頑張れるなっていう気持ちになるので、なんか自分に言い聞かせながらっていうか、でもみんなにも大丈夫だよっていうような、思いをこの曲でなんか伝えられたらいいなっていう気持ちで、はい、歌わせてもらっています。
この FM 舞鶴の方でも何度か放送させていただいてるんですけど、
ありがとうございます、はい、
この聴いてる方からやっぱりこう勇気づけられたとか、そういう感想がねやっぱりたくさん寄せられてますね。
そうですか、嬉しいです、ありがとうございます。
はい、さて今後の活動なんですけれども、はい、中川さん、台湾と、ね、アジアの方
でも、そうですね、結構最近増えてきました。まあ、台湾は今年の7月で、8回目になるんですけども、シンガポールに行かせていただいたりとか、あとこれから またハワイもあったりとか、 あとタイとかもあったり、
はい、海外も、
ね、
もちろん国内でも
これもちろんそうですね、はいはい、やはり生の声をやっぱり一人でも多くの方に届けていきたいという思いはずっと変わらずあるので、はい、これからもいろんなところで歌を届けていきたいと思います。
はい、では、最後にお聴きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、皆さんいつも応援してくださいましてありがとうございます。やっぱり歌ってる時が一番幸せだなと感じているので、これからも大好きな歌を何よりも聴いてくれる皆さんが元気になれたり幸せになれるような曲をこれからもたくさん届けていきますので、これからも応援してください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は6月18日安倍市の京都府中丹文化会館で開かれました夏川りみ&京ビルコンサート、コンサートを終えられたばかりの夏川りみさんにお話を伺いました。夏川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでインタビューを聞きいただきました。
はい、
まあ、改めてね、あの時のこう緊張感とかが私も、蘇ってくるわけですけれどもね、でちょっとここで一つねお便りご紹介したいと思うんですけれども、ちょうど今回、いつもこの FM 舞鶴よくお聞きいただいておりますラジオネーム菅坂峠さんですね、このコンサートに、私がまあちょっとお誘いしまして、同じ最前列で見ていただいたんですけれども、本当に感激していただいたようで、 まあそもそもあまりコンサートに行く機会がないので指定席しかも最前列という席が入手できたとは感激でしたということで、でね、この列はほぼ馴染みの常連さんとのことでということで、まあ、私の、ねお友達がたくさん全国各地から、はい来ていたわけなんですけれども、まあ、前半は、ね、この京都フィル の演奏のみの、曲も何曲かあったんですが、はい、演奏者の顔もはっきり識別でき演奏も迫力あるものでした。でこの菅坂峠さんね、沖縄が好きだということなんですね、うん、新婚旅行が石垣島、西表島だったと、ね、夏川さんも石垣島出身ですのでね、で、シマンチュヌ宝とかサトウキビ畑、芭蕉布、そして灘草草、朝戸屋ユンタといった本当に聞きなじみのある楽曲ばかりで、楽しんでいただけたということです。で、ね、アンコールでは花、川は流れてどこどこ行くのというあれをね最初アカペラで、それもマイク通さずに一番歌われるんですよね。これね本当鳥肌立ちますよね。
ですよね。
特にやっぱり一番前で聞いてるとこう、その最前列の醍醐味を熱く感じることができましたということでおっしゃっていますが、表情もしっかりと見えて、優しそうな表情だけでなく時には力のこもった男の子のような瞳になることに、沖縄の人らしさを見たような気がします。最前列の醍醐味を十分味わった思い出に残るコンサートに、なりましたということで、ラジオネーム菅坂峠さんからいただきました。
ありがとうございます。
本当に私もこうやってね、お誘いした方が楽しんでいただけたっていうのを聞くと、うん、本当に、嬉しく思いますね。私もねもう本当やっぱり最前列で一度見ると、ハマりますね。
あ、そうですか。いいな
ということでね、本当に私にとっても、はい、思い出に残るコンサートとことになりまして、はい、夏川りみさんのインタビューの模様を、お聞きいただいたわけですが、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。
はい、
まず最初は、毎週今お届けしておりますが紫陽花祭りです。今週末あと2週間ぐらいになりましたかね、7月9日日曜日まで現在開催中です。
はい、
ちょっと私も、ね、今年まだ見に行けていないんですが、おそらくもうだいぶ見頃に、ねねなってきているかと思いますのでね、今年の、ね梅雨は本当になんか、ね、雨が降らないのでね、まあ、アジサイには結構ね雨も似合ったりはするんですけれども ね、
だからちょっと遅れてるんでしょうか ね、
そうですね。
前半ねやっぱり梅雨入りしてから雨少なかったですもんね。
そうですね。で、7月9日日曜日までで、午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分です。今週末 は、はイベントの予定はないんですが、その次ですね、はい、7月1日土曜日と、はい8日の土曜日、アジサイの挿し木教室が、先着確実20名様、
はい
参加費100円で開催されます。10時に学習棟で受付、10時30分開始ということです。
うーん、
まあ、こういうふうにね、そのアジサイを見るだけではなくて自分で、育てる、そういった教室もね、していただけるということでね、またアジサイの販売もね、ずっと行われていますし、
はい、
またカフェフローラでは飲み物や軽食なども召し上がれるということですね、
はい、
一目10万本本当に見事なアジサイ園、また場所もとても眺めのいいところですのでね、
緑がね溢れてますよね。
そうですね、はい、私自然文化園ってね今名前がね舞鶴自然文化になっていますが、はい、私の幼い頃は舞鶴市のものではなくって、
はい、
西部農場という、ね名前だったんですよね、あの場所。
そうなんですか。
はい、ね、西部ライオンズの西部、
はい、
あそこが経営する、西部舞鶴農場という、農場でして、
以前はアジサイとかこういう、
そうですね、アジサイ園などはなかったですね。また舞鶴市のものになってからこうやってアジサイや春は椿とかねされてます。懐かしいですね。結構ね、今このカフェがありますけれども、
はい
昔その西部農場の頃は美味しいステーキレストランなんかも あったりして、多分今そんな話をしたら、あ、懐かしいって思われる方もいらっしゃると思いますが、それも幼い頃に行った覚えがありますし、あとね、あのフィールドアスレチックなんかもね、実はあったんですよね、昔はね。結構すごい、あの長いコースだったと思うんですけれどもね。はい、まあ、その西部舞鶴農場が閉園になりまして、現在は舞鶴市が運営する舞鶴自然文化園として、こうやって椿園やアジサイ祭りなどが、はい、開催されています。
はい、
あの意外と知られてないんですが、この、ね、椿やアジサイの行われている期間外は、無料で入園できますのでね、
うん、
はい、一年中いろいろこう、あの緑いっぱいの空気、はい、公園楽しんでいただくことができます。
はい、
アクセスは、車ですと舞鶴東インターからですね、お越しいただくことになりますけれども、バスでも、東舞鶴駅から美浜線、あるいは土日は、それに加えてループバスで引き上げ記念館まで来ていただいて、アジサイ号、臨時のアジサイ号に乗り換えていただくと、1日、5往復、1日5本ですね、ありますので、こちらご利用いただければと思います。
はい、
そして、かまぼこ手形1000円で買っていただくと、うん、このかま、このあじさい祭りの入園料も無料になりますのでお得です。
はい、
さあ、続いてですが、続いてはこちらも先週もご紹介しました、岡田道夫水彩画展時光と影、
はい、
6月22日木曜日から始まっていまして、来週の火曜日27日火曜日まで、赤レンガパーク2号棟舞鶴市政記念館で開催されています。
はい、
舞鶴市生まれの、画家岡田道夫さん、中舞鶴小和田小学校、西舞鶴小学校を経て武蔵野美術短期大学卒業され、現在大阪府在住の、作家さんです。絵と向き合って25年、生まれ育った舞鶴の懐かしい空気感をテーマに描いてこられたそうです。これまで展覧会に出品した作品を中心に数十点並べます。水彩画展、本当にこの光と影というタイトルの通り、光と影が、本当に印象的な、
はい、
絵画が展示されています。またこのね、舞鶴をテーマにした作品と、いうことですので、ぜひぜひこのね、
赤レンガ
パークの中で、楽しんでいただければと思います。
はい、
朝9時から夕方6時まで赤レンガパーク舞鶴市政記念館、入場は無料です。続いても展覧会の話題なんですけれども、はい、赤レンガパーク3号棟知恵蔵で、現在開催中です。舞鶴市郷土資料館収蔵美術品展、ちょっとね漢字がとても難しいお名前なんですが、渋川直志さんという方の、はい、渋川直志初夏の山野草という、展示です。こちらもね、舞鶴市出身の日本画家、結構ね舞鶴出身の、ね、画家の方はたくさんいらっしゃるんですよね。この郷土資料館、西舞鶴にあります郷土資料館が、収蔵する渋川直志さんの絵画作品のうち、
はい、
初夏に見られる草花を描いた作品12点が、展示されています。
はい、
こちら6月30日金曜日までですね。渋川直志さんは舞鶴市大俣出身の日本画家、京都市立美術大学、現在の京都市立芸術大学を卒業されて大阪市美術館に勤務された後、宝塚造形美術大学などで教鞭を取られました。で、平成13年舞鶴市に自身の絵画作品60点を、寄贈されているんですね。郷土の里山に咲く山野草が柔らかいタッチで写実的に描かれていると。現在この舞鶴市郷土資料館の収蔵庫で保管管理されている作品のうちの12点が出張でこの赤レンガパーク3号棟知恵蔵の企画展示室に来て展示されています。
はい、舞鶴でね育たれたんで、
そうですね、
幼い頃から山野草なんかにちょっとね、近くに咲いている木々なんかをちょっとね、思いながらという感じなんでしょうかね。
展示作品の、ね、一覧見てみますと、小田巻、スズムシソウ、大紫露草、ガクウズキ、ヒメウツギというようなね、アジサイもありますよね、朝顔や露草、河原なでしこといった、 作品が展示されているんですね。
三夜草好きな方も結構いらっしゃいますもんね。
そうですね、うん、
あのね、あでやかなバラとかああいうの以外にも、うん、あのああいう小さな可愛いお花の三夜草が好きって方もたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、季節感もねすごくね、
そうですね、出ますよね。
こちらも三夜草もね、うん、であの今先ほど先にご紹介しました、はい、岡田道夫さんの、ね、水彩画展と、
はい、
一部はねこの期間が、重なっていますので、
うん、
6月27日まででしたら両方とも2号棟と3号棟で両方楽しんでいただくことができますのでね、まだこっちもあるんだよということでお見逃しなくね、両方とも、どちらも
楽しんでいただけるのね、
どちらも入館料無料となっていますのでね、合わせて、またね違った水彩画とこちら山野草の絵ということでね、
いいですね、
両方とも楽しんでいただけるのではないかと思います。
はい、
ということで、今日も舞鶴市の提供でイベント情報をお届けしました。さあ、今日もね早くももうエンディングの時間が近づいてまいりました。本当に先週いろんなことがあって総選挙もねもうあっという間に終わって AKB の総選挙も終わってしまいました。またちょっと今回はお時間がありませんでしたので、なんか本当にいろんなことが、ね
そうですね、
あった総選挙でしたが、私もまだ忙しくて実は、録画なんかも見られていないんですけれども、またじっくりと、ね、いろんなことがありましたので、
ね、お話ししたいですよ ね、また明るいからラジオでもね、
あの人も卒業を発表してしまいましたし
そうです ね、
ね、本当に
もうね高橋さんには思うことがたくさんある。
そうですね、
はい、
ただ今回なんといっても、はい、今日前半にお届けしました夏川さんのインタビュー、は
い、インタビューからも人柄がすごい出てた。
本当にいいインタビューになりました。本当にお忙しい中ね、はい、してくださってありがとうございました。また今後とも、また機会があればしていただければなと思いますが、ただ正直言いますと今度はもうちょっと純粋にコンサートを楽しみたいなという思いもあったりもいたしますけれどもね、
緊張感がありますね。
緊張が本当にありました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。